さん、グロスターの館にて。
リア王は家来たちを連れてグロスターの館へやってきた。
ここには次女のリーガン夫妻が先にやってきているはずであった。
どうしたことだ。二人とも館を留守にして急にこちらにやってきたとは。わしの疲れも返してよこさなかった。
すると足かせをはめられて動けないケントが王を見つけて声をかける。
王様、ようこそ。
どうしたのだ。
あの二人、王様の婿様と王様の娘もにかけられました。
嘘だ。
本当です。昨日リーガン様の館につき手紙を差し出すと、もう一人使者が一席切って到着し、私を差し置いて手紙を差し出しました。お二人はその手紙を一読するや、直ちに家来を呼び集め、新しく馬を買って出発しました。私もここに一緒に連れてこられました。するとさっきの使者がいるのです。私は腹が立って思わず剣を抜きました。それで私は捕らえられ、その末でこんなことになりました。
腹が立つ。娘はどこだ。
奥にいます。
リアは慌てて奥に駆け込んでいくが、すぐに戻ってくる。
会いたくないだと。一晩中旅をしてきた。疲れている。
そんなことは口実だ。親に背き親を捨てる姿そのものだ。もっとマシな返事を持ってこい。
そこへ館の主であるグロスターが割って入る。
コーンウォール公爵の炎のような気象はご承知の通りです。一旦こうと決めたらテコでも動きません。
天罰でも喰らえ。グロスター、王であるこのわしがコーンウォールとその奥方に会いたいと言っているのだ。
確かにそう伝えました。しかし
伝えた。
わしの言うことも分かっておるのか。
はい、それは十分に。
国王が会いたい、父親が会いたいと言ってるのだ。
いや、王たるわしの使者なんでなぜこんな目に遭うのだ。
この足かせをすぐに外せ。おい。
グロスターは慌てて奥へ二人を迎えに行く。
まもなくコーンウォールとリーガンが出てくる。後からグロスターもついてくる。
おや、ずいぶんと早起きだな、お二人とも。
ご機嫌よろしゅう。
お目にかかれて嬉しゅう存じます。
そうだろう、そうだろう。そうでなくてはならぬはずだ。もしお前が嬉しいと思わないようなら、お前の母の眠る墓とも夫婦の縁を切らねばなるまい。
この時ケントは足かせを解かれて自由になる。
ああ、よかった。
そうして足かせを解かれたケントはその場を去っていく。
リーガン、
お前の姉はひどいやつだ。情け知らずの鋭い爪でハゲタカさながらわしの胸をかきむしったのだ。
お願いでございます。どうか気を静めてください。それは姉が子としての務めを怠ったのではなく、あなたが姉の心情を分かっていらっしゃらなかったのです。
なんだと。
どういうことだそれは。
私には信じられません。姉がいささかでも務めをおろすかにしたなどと、お月の者たちの乱暴を取り締まったのもそれなりの理由があってのこと。決して姉の罪ではありません。
呪われるがいい、あんなやつ。
お父様、お父様はもうお年です。寿命も終わりに近づいています。分別ある人におとなしく従っていいお年ではございませんか。どうぞ姉のところへお戻りになって、悪かったと一言謝ってください。
謝れというのか、あいつに。
そんなことが王であるわしにできるというのか。娘よ、正直言ってわしはもはや老いぼれた余計者だ。こうしてひざまずいてお願いする。どうか恵んでくれ。着るものと寝床と食物と。
およしなさい、見苦しい。そんなバカバカしい悪ふざけ。それより姉のところへ戻ってください。
戻らんぞ、断じて。やつがわしの友を半分に減らした。睨みつけてわしの心臓をマムシのように刺した。
天の復讐よ、あの女の頭上に降りかかれ、五体の自由を奪ってしまえ。
なんということを。
稲妻嫁もくらむ炎で、あの傲慢な両目を焼き焦がしてくれ。
恐ろしいこと。やがて私も同じ呪いをかけられるでしょう。
いや、お前はむごいことをするはずはない。わしの楽しみに文句をつけたり、友の数を削ったり、喧嘩腰で言い返したり、わしを締め出したりなどはしない。お前はわきまえている。人としての務めも、子としての役目も、 守らねばならぬ礼節も、わしの王国の半分をくれてやったこと、まさか忘れてはいないだろうな。
そんなことより、私に話したいご用と？
誰がこの男に足かせなどをした？
途端に奥でラッパの音がして、ゴネリルが出てくる。
お前は恥ずかしくないのか？わしのこの顔を見て。おお、リーガン、そいつの手を取るのか？
なぜいけません。この私が何か罪でも犯しましたか？年老いて分別をなくした人の目に、仮に罪に見えたからといって、必ずしも罪とは限りますまい。
まだ破れないのか、この胸は。どうしてわしの家来が足かせなどをかけられた？
そこへ、次女の夫であるゴンウォールが割って入る。
私が命じました。この男の働いた狼藉は、もっと厳しい処罰を受けてもよいものでした。
お主がやったのか？
お父様はもう何の力もお持ちでないのです。姉のもとへお戻りになって、家来も半分に減らして、1ヶ月逗留して、それから私のところへお越しください。私は今こうして屋敷を離れておりますから、おもてなしの準備などできておりません。
戻れだと？友を50人に減らせだと？そんなことをするくらいなら、もう屋根の下に住もうとは思わん。狼やフクロウの仲間に、荒野で雨に打たれよ。
どうなりと、お好きになさいます。
頼む。わしを気違いにはせんでくれ。もういい。もうお前の世話にはならん。さらばだ。もう二度と顔を合わせることもないだろう。だが、それでもお前は血肉を分けた我が娘だ。行いを改めるがいい。少しはマシな人間になる。わしだって耐えられる。リーガンがいるからな。リーガンのところで暮らそう。百人の友を連れて。
いえ、そうは参りません。早急にいらっしゃると思っておりませんでした。お迎えの用意も整っておりません。姉の言葉通りなさることです。その生きり立ったご様子、やはりお年のせいとしか思えない。姉上もよくよく考えておっしゃっているのです。
本気で言うておるのか？
本気ですとも。お供が50人では足りないのですか？いいえ、それだって多すぎる。費用もかさんで、危険も生まれ、それだけのものが一つ館にいて、しかも主人が二人では、どうして平安が保てましょう。そもそも無理というものです。
妹なり、私なりの召使いがお世話すれば、それで十分なはずです。
そう、その通り。毎日その者たちに不行き届きがあれば、私どもが叱ります。もし私のところへいらっしゃるなら、お供は25人にしてください。それ以上はお世話いたしかねます。
わしはお前らに全てを与えた。
そう。いい時に与えてくださった。
お前らに我が身を委ね権力を託した。だが条件があったはずだ。100人の友をつけるという条件だ。それを25人だというのか。いいが、貴様は確かにそう言ったな。
はい、何度でも申します。それ以上はお断りです。
あくとおめえ。わかった。ゴネリルのところへ行こう。50人は25人の2倍。愛情はリーガンの2倍だ。
いいえ、お聞きください。そもそも25人もなぜ必要でしょう。10人。いえ、5人だって。私のうちにはその倍もの召使いがいて、十分お世話ができます。
そう、一人だって必要でしょうか。
必要だと。必要など持ち出すな。人から必要以外のものを奪ってみろ。けだもの同然だ。わしには今本当に必要なものがある。おお、神々よ、私に忍耐をお与えください。それこそわしが今必要なものだ。たとえ娘どもを父に背かせるのが神々の意志であろうと、この身をなぶり者にしないでください。この人手なしの女どもめ、わしが泣くとでも思うのか。泣くものか。わしは泣かんぞ。ああ、気が狂いそうだ。
リア王はいきなり外へ飛び出しに行く。
するとグロスターが追いかけて行く。
そしてすぐに戻ってきて報告をする。
王はことのほかご立腹です。
どこへ行かれたのか。
馬を命じておりましたが。
席にさせて降伏しかなるまい。わがままな人だからな。
決して引き止めたりなさらぬように。
しかし
夜が迫っております。嫌な風も吹いています。この辺り一帯には身を寄せる木立一本ありません。
かたくなな者には自ら招いた災いが教師です。城門を閉めなさい。子供の者はならず者ばかり。父をそそのかして何をしでかすか知れたものではない。父も騙しに乗りやすいから用心に越したことはない。
門を閉ざすがよい。今夜はあれもよ、リーガンの言う通りだ。さあ家に入ろう。
4、ブロスターの館に近い荒野。
コーンウォールの手から逃れたケントは荒野で一人の紳士に出会う。そして長女の夫オルバニーと次女の夫コーンウォールとの間に不和が生じているとの噂を聞く。
またフランス軍がブリテンの国の乱れに乗じて攻め入ってくるという噂をも聞く。
ケントはその紳士に三女コーデリアに宛てて父リアの窮状を知らせる手紙を託した。
それからケントは嵐の中をさまよっているリア王と出会うことになる。
誰だそこにいるの。
こちらにおいででしたか。夜はこの獣ですがこんな夜は好みません。
天井にあれさぶ神々を、その恐怖で罪人を暴きたまえ。血で手を怪我した者よ、人の命を狙った悪党よ、震えをののけ。このわしは罪は犯されても罪を犯した覚えはない。
陛下、陛下、このすぐ近くに油屋がございます。そこでしばらくお休みを。
その頃グロスターの館では、グロスターが次男のエドマンドに嘆いている。
なんということだ。王様を助けたいと公爵に願い出たら館を召し上げられてしまった。今後一切王のことは口にするなとおっしゃるのだ。実は今夜手紙が届いて、二人の公爵の間には不和が生じているらしい。そしてフランス軍がこの国に踏み入ったというのだ。王様に味方しなくてはならない。これから王を探してくる。いいかレドマンド、気をつけるのだぞ。
父グロスターがリア王を探しに荒野へ出て行った隙に、息子のエドマンドは父の手紙をコーンウォールに見せた。
それを父の陰謀の証拠としてコーンウォールに取り入り、領主の地位につこうというのである。
兄のエドガーはエドマンドの陰謀によってすでにグロスターの館から追放されていた。
コーンウォール公爵はその手紙を見てエドマンドに領主の地位を約束するのであった。
さてケントがリア王を案内したアバラヤには、小敷の姿に変装したエドガーがいた。
そのあばら屋へ後からグロスターも運よくたどり着いた。父と息子の再会である。
だがグロスターはそこにいる小敷が息子であるとは気づかない。
グロスターはリア王とケントを近くの農家に案内する。そして王をドーバーに案内してほしいとケントに依頼した。
だが館に戻ったグロスターは国を裏切った謀反人としてコーンウォールに捕らえられてしまう。
そしてコーンウォールは罰としてグロスターの両目をくり抜いてしまうのである。
だがそこへ助けに割って入った従者がコーンウォールに切りかかって傷を負わせる。
それは致命傷となり、コーンウォールは後に命を落とすことになる。
5、長女ゴネリルの館にて。
フランス軍侵攻の知らせを受けてボネリルはエドマンドを伴って自らの館に帰ってきた。
だが夫のオルバリーは妻の出迎えには出てこなかった。
それからようやく現れた夫オルバリーと妻ゴネリルとの対話が始まる。
私もう出迎えていただく価値もなくなったのかしら。
お前は風に吹かれる塵ほどの価値もない女だ。恐ろしいのはその気性。父親をないがしろにするとその守るべき道を踏み破るもの。
お説教はもうたくさん。バカバカし。
知恵も美徳も 邪悪な者の目にはただ邪悪としか見えぬ。何ということをしでかしたのだ。お前ら二人は娘ではない。虎だ。父親を、しかもあれほど情け深い老人を狂気にまで追いやったのだ。我が弟コーンウォールもよく疑っていたものだ。
なんと育児のないこと。悪に弱悪をなす前に罰すべきもの。気の毒があるのは馬鹿です。それより、なぜ新軍の太鼓を打ち鳴らさないのですか。すでにフランスの軍勢は我が国に上陸し、傍若無人に軍旗をはためかせ、兜には誇らしげに羽飾りを翻し、この国の領土を侵そうとしています。ところがあなたは、間の抜けた道学者さながら、ただ座り込んでいるだけ。
泳が姿をよく見よう。悪魔ではないか。その醜悪さは、女の姿をとると、さらに一層凄まじい。
何よ、愚かなざれ事。
女の姿に化け負った悪魔では、女の顔に悪魔に競争させるか。もし、この両手を怒りに任せるなら、その肉も骨も、細切れに引き裂いてやりたい。お前が女の姿をしているから、あえて手を出さずにいるだと。
あらまあ、男らしいことね。
そこに使いの者が現れて、コーンウォールが亡くなったこと、グロスターの両目をえぐり取ったことを知らせる。
だが、ゴネリルは驚きもせず、改めて自らの運命を切り開く決意を固めるのである。